みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の異性研究委員会副委員長でいらっしゃいます多田英治先生にお話を伺いします。多田先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
多田先生は姫路市で山田脳神経外科医院をご開業されていらっしゃいます。今日は医療のお話ということで、かかりつけ医の制度化をめぐる歴史的経緯と各国の状況についてお話伺っていきます。まずはこのコロナ禍において、かかりつけ医という言葉、私たちも耳にする機会多くありました。このかかりつけ医の制度化が法制化を含めて議論になっていますけれども、各診療科の専門医に対して家庭医という言葉も耳にしますが、これはどういうことなんでしょうか。
昔からですね、専門医でない先生たちのことを、非専門医や一般医と呼んできました。我が国だけでなく世界的にも歴史的な経緯がいろいろあって、患者さんから見た用語として家庭医と呼ぶのが慣例なんですが、我が国では家庭医に変えてかかりつけ医という呼称が普及しています。それにもいろいろ事情がございます。
私たち日本に住んでいますと、国民皆保険ですとか今の日本の医療制度のありがたみっていうのを実際分からず生活しているという方も多いと思いますけれども、この制度というのも長い年月を経て少しずつ出来上がってきたものなんですよね。
日本の場合は1869年に長崎蘭方医の相良智庵先生らが、新政府内のイギリス派閥を抑えてドイツ医学を範としようということを決定したことに始まっています。それからドイツ人医師を2人招聘して、日本ではドイツ医学を学ぶということから始まっており、この当時医学取調御用係として専門医と一般医、総合医の違いについて、言及された書類もございます。
日本では教科書などでもこう勉強するようにですね、明治維新の頃から、ドイツからこう医学や医療制度を学んでいたということなんですけれども、第二次世界大戦の後はアメリカの GHQ による占領政策っていうのが大きく影響したそうですね。
マッカーサー総統の信頼厚い公衆衛生福祉局の軍医サムス大佐の考えが大きく影響しました。彼はインターン制度を強力に推進したんですが、専門医制度の導入にはどうしても賛同しませんでした。
これはなぜなんでしょうか。
はい、サムス大佐は何度も有識者や専門家たちに専門医制度の導入を勧められたんですが、当時彼は日本の医療の医師のレベルがあまりにも低くて、まずは全体のレベルの底上げを重視したことを挙げています。さらに当時アメリカで専門医の要請に重心が傾きすぎて、一般の先生とのバランスが取れず、むしろ弊害が生じていたことを理由に挙げています。当時の日本で専門医制度が本当にいいのかどうか自信が持てなかったというふうに後で振り返っています。
他にも何かありますか。
1985年に設置された厚生労働省の家庭に関する懇談会の影響も大きかったと思います。
はい、
これは1983年、当時の厚生省保健局長吉村仁氏が発表した医療費亡国論を背景にしており、当時の日本医師会と激しく対立してしまいました。それによって家庭に関する懇談会以降、家庭医という用語自体が禁忌となってしまいました。
ここで家庭医という言葉自体が禁句となったことで、かかりつけ医という言葉が出てきたということなんですね。
そうですね。1992年に就任した村瀬俊郎日本医師会長が家庭医に変えてかかりつけ医という用語を使うように提唱したんですね。
なるほど。では本来の家庭医というのはどういったものなんでしょうか。
世界家庭医機構ウォンカヨーロッパの家庭医の定義です。例えば、すべての健康問題においてファーストコンタクトとなること、最初にかかるということですね。人間中心のアプローチや患者の自己効力を引き出すこと、自分自身の免疫力を上げたりとか自分で治す方向に持っていくということでしょうかね。強みが家庭自身の人柄、人格や高い幅広い教養にあることが伺えます。また他の専門医にないユニークな診療プロセスを持ち、健康問題を身体的、心理的、社会的、文化的、そして実存的次元で扱うと記載されていますので、 特別な訓練が必要となります。
では海外でのこの家庭医制度っていうのはどのような状況なんでしょうか。
医療制度がそれぞれの国で異なっておりますので簡単な単純な比較はできません。特に今回の制度化でよく引き合いに出されるイギリスは、税方式かつ国営の医療システムですので、日本とは随分違っております。それからイギリスでの GP という家庭医の制度は1948年に始まっておりますので歴史が長いので安易な模倣はかえって危険だと我々考えております。
今の医療制度はどの国でも紆余曲折を経て微調整繰り返しながらさらには政治問題化しながら少しずつ現代の状態に落ち着いていたというふうに考えていいんですね。
はい、おっしゃる通りですね。社会心理学の古典であるギュスターブ・ル・ボンの群衆心理には制度は結果であって原因ではないという一説がございます。これは各国の諸制度には民族性、国民性が強く反映され、政治的妥協を含めた歴史の結果であるとの説明がなされています。これは我が国の医療制度についてもよく当てはまっております。現在の当たり前の状況というのは、社会や日本の国民が長い年月かけて積みできた歴史の遺産だと言えます。
なるほど。では先生、続いてですね、日本の医療費と G7 各国の医療費を比較してみて、これはいかがなんでしょうか。
専門医に直接かかれるから医療費が高騰しているという仮説は間違っています。 OECD が調査したヘルススタティクス2019年から G7 を抽出して作成されたグラフを見てみますと、アメリカの医療費は GDP 比で頭一つ抜けていますが、イタリア以外は国民医療費の GDP が10から12% に収まっております。
日本ではですね、他の国に比べて専門医に早くかかれるというふうに耳にしますけれども、それでいて医療費はあまり高くないということなんですね。
そうなんですよ。かかりつけ医が制度化されてない我が国の医療費が、特に高いわけではなくて、むしろ2010年比の医療費増加率や一人当たりの医療費においては最も高齢化率の高い日本で緩やかな増加にとどまっております。 COVID-19 による人口100万人当たりの累計死者数を G7 で比較したものなんですが、日本の死者数は桁違いに少なくて、新型コロナでかかりつけ医が必要になったとか日本の医療制度が劣っているとは言えないと思います。
では先生、最後に今回いただいたお話まとめていただいてもよろしいですか。
保守主義の父といわれるエドマンド・バークも、祖先を顧みようとしない人々は子孫のことも考えまいと述べています。歴史的経緯を無視した性急な制度改革は多くの方が苦しむだけです。先人たちには感謝しつつ子孫にも思いを寄せ、彼らが困らないように少しずつ制度の不具合を修正していくことが望ましいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週は兵庫県医師会の医政研究委員会副委員長でいらっしゃいます多田英二先生に医療のお話ということで、かかりつけ医の制度化をめぐる歴史的経緯と各国の状況についてをテーマにお話を伺いしました。多田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。